毎月最初の日曜日、主の食卓と呼ばれる、聖餐と呼ばれる食卓を祝います礼拝の最後に、我々の教会ではほとんどいつも必ずマラナタと呼ばれる賛美歌を歌います。でこのマラナタという外国語はアラム語という古い言語です。おそらく主イエスご自身も地上でこのアラム語をお話になったのではないかと考えられています。旧約聖書が書かれたヘブライ語の仲間ですが、それとは少し違うようです。でこのマラナタマラナタと歌います賛美歌の中で、我々はそれに続けて主の御国が来ますや、主の御国が来ますようにとそう歌うんですが、本当はこの言葉はもっと端的な祈りの言葉で、主よ来てくださいと、そういう意味の祈りの言葉です。主イエスよ来てくださいと、私のところに来てくださいと。それはしかし一体どういう祈りの心を意味するのでしょうか。そのことをよく考えたことがあるでしょうか。主よ来てくださいというこの祈りの前提になっておりますことは、今現在主イエスは不在であるということです。ここに主イエスはおられないということです。だから来てくださいと祈るのです。でこういうことを申しますと、たちまち疑問というか反論が生まれるかもしれません。とんでもない、主イエスは今私と共におられるんだと、いつも主イエスは私と共にいてくださるんだと。でそれはもちろんその通りです。もちろんその通りなのですが、こういうところに私どもの信仰の一つの難しさが現れているかもしれません。主イエスキリストはもちろん今も私どもと共にいてくださいます。言い換えれば、すでに主イエスは来てくださったのです。すでに来てくださった主イエスはその後一度も私どもから離れたことはありません。しかもそうでありながら、主よ来てください、早く来てくださいと、いつまで待たなければなりませんかという、言ってみれば未だ主イエスはおいでにならないという、このすでにと未だという、その二つの信仰が矛盾なく生きているというところにこそ、私どもの教会の信仰の特質があると言わなければならないと思うのです。先月この場所で洗礼を受けになった方が、それに先立って長老会の面接で、あなたにとってイエス様ってどういう存在ですかと質問されて、私のかけがえのない救い主ですとお答えになりました。かけがえのない救い主です。こういう質問したらこういうふうに答えなさいと事前にレクチャーをしているわけではないんであります。その人の自然な心、ありのままの心がそのまま生まれてきたような答えだと思いましたし、それだけに心を打たれました。かけがえのない救い主です。ああ本当にそうなんだと、主イエスはこの人のためにもすでに来てくださって、今も共にいてくださると。考えてみればこのことがすでに非常に不思議なことです。2000年も昔の人であります。中近東の片隅にイエスという名前でお育ちになり、 30歳かそこらで十字架という方法で処刑されたと言われるこの一人の男けれども私どもはかけがえのない救い主だと信じ今もこの方を礼拝しているのです。世の人はこれを不思議がるかもしれませんが私どもにとってはしかしこの方だけがかけがえのない救い主なんです。だからこそこの方が今ここにおられないということが切実な意味を持つのです。主イエス・キリストはヨハネによる福音書第14章18節というところで私はあなた方をみなしごにはしておかないとあなた方のところに戻ってくるとそう仰せになりました。主イエスよあなたはそう約束してくださったではありませんか。それならばしかしなぜ今ここにいてくださらないんですか。いつまで待たなければなりませんか。主よ来てくださいと。それがあのマラナタという祈りの意味です。こういう祈りが切実になるのはどうしてかというともう一度申します。すでに主イエスが来てくださったからでしかないのです。すでに来てくださった主イエスがかけがえのない救い主だから、だからこそ主よ来てください、まだ主イエスが来られないということが私どもの切実なことになるのです。で、なんとか話が堂々巡りのようになってきたようですが、なぜ私がこのような話を始めたか、先ほど読んだ聖書の言葉をよく読みになればすぐにお気づきになると思います。ここで主イエスが語っておられることもまた私は必ず戻ってくる、あなた方のところに帰ってくる、それまでしっかり耐えるようにということでしかないのです。そのことを一番今日の段落で一番明確に語っておられるのは例えば26節以下でしょう。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし地の果てから天の果てまで選ばれたものを四方から呼び集める。今は不在の主イエスが必ずもう一度来られる。それは私どもの教会の信仰の特別な言葉で再臨と呼びます。キリストの再臨であります。で、それは先ほど唱えました使徒信条の中でも明確に言い表されていることです。賢より来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまわんと、そういうのですが、ここが一番分かりにくいんだと思われるかもしれません。確かにそうかもしれません。分かりにくい話かもしれません。クリスマスはなんとなく分かるんです。神の御子が人になって生まれてくださったんだと。それはもちろん不思議なことだけれども、もしそれが本当のことならこんなにありがたいことはないじゃないかと。十字架も分かる、復活も分かる、まあもちろんそれも人間の理性を超えたことだけれども、もしそれが本当ならそのことを根拠に私も復活するんだ、私の愛するあの人もこの人も復活するんだと信じさせていただけるなら、何としてもこれを信じさせていただきたいと。しかし再臨という話になると途端に分からなくなるという感想があるかもしれません。主イエス・キリストはもう一度この世に来てくださる、そしてその時すべての歴史は終わると。それは我々の教会の用語で終末と、世の終わりと呼ぶのですが、これがよくわからない。なぜわかりにくいか。私どもの生活の中で再臨とか終末とか その気配を感じることは全くないからです。この一見大変難しい信仰を理解するための一つの糸口は、やはり最初に申しましたように、主イエスは今不在であられるという、このことの意味をよく考えることだと思います。主イエスは今不在であるということを正しく受け止めなければならないのです。主イエスは不在だから、より正確に言えば再臨の約束はしてくださったけれども、まだその時は来ないから、だからこそ主よ来てくださいという祈りが切実なものになるというか、ならなければならないのです。それは本当に具体的に皆さん一人一人の毎日の生活のことを考えていただいて良いと思うのです。皆さんの生活というのは、結局のところある意味で主イエスがおられない生活になっているでしょうと。で、別に私はここで皆さんを突き放そうとか、わざと冷たい言い方をしようとしているわけではありません。実際に私どもの生活は主イエスが不在の生活なんです。で、もちろん一方ではすでに主イエスは来てくださったんです。すでに今私にとってかけがえのない救い主でいてくださるんです。そのことを大前提としつつ、未だ主イエスは不在である、そういう生活を実際に私どもはしているんです。で、そして皆さんの生活の中でと申しましたが、それこそ皆さんの毎日の生活の中、一瞬一瞬において主イエスの実在を信じることができない、感じることができないということはいくらでもあるだろうし、それを不信仰だとか祈りが足りないからだとか自分を責める必要はないんであります。主イエスがまだ来ておられないから私どもは悩むんです。主イエスが未だ不在だから、だからこそ恐れがあるんです。主イエスがまだおいでにならないから、だからこそ私どもはしばしば絶望することさえあるのです。けれども、その絶望が本当の絶望にならずに済んでいるのは、再臨の約束があるからです。私はあなた方をみなしごにはしておかない、必ず帰ってくるから、その約束を信じて私どもはマラナタと、主よ来てくださいと祈り続けるのです。そのために語られたマルコによる福音書第13章の主の御言葉であります。このマルコによる福音書第13章というのは、主が十字架につけられる直前に、わずか数日前に弟子たちに最後に言い残された主の言葉であります。もうしばらくすると主イエスはそれこそ弟子たちにとって不在となる、少なくとも目に見える姿ではおいでにならない。で、そういう時間をすでに教会は2000年も生きてきているわけですが、主イエスはそういう教会のために最後にこれだけは言っておくと言い残された言葉です。で、その意味で23節の区切りの言葉は何気ないものですが、主が力を込められたところだろうと思います。だから気をつけていなさい、一切のことを前もって言っておく、これだけは言っておく、私は必ず帰ってくるから、これだけは言っておく。そこで主がお語りになったことは、お読みになってすぐに分かりますように、なんだか随分おどろおどろしい印象を与えます。例えば19節には、 それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来るからであると。どうしてここまで不安を煽るようなことを言われるんだろうと、そう思われるかもしれません。しかしここはよく考えていただきたい、よく主イエスの言葉を読み取っていただきたいと思いますが、本当はこの主イエスの言葉の中に大げさなところは一つもないと思います。むしろ主イエスはここで非常に冷静にこの世の現実を見つめておられると思います。ここに書いているようなことは実は私どもの身の回りにいくらでも起こっていることです。そういう世界の悲しみを主イエスは冷静に見つめていてくださるのです。そのような主イエスの言葉は先週読みました第13章の最初から始まっておりました。で、その先週読んだその段落の例えば7節には、戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけないと、それは必ず起こるがまだ世の終わりではないと書いてありました。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり飢饉が起こる、これらは生みの苦しみの始まりである。別にあえて驚々しい表現を用いているわけではありません。世界の現実をそのまま述べられただけです。私どもの国はいつの間にか80年近く戦争とは無縁の生活をすることが許されてきたわけですが、しかし情報伝達が発達したおかげでむしろ80年前に比べて戦争についての知識だけは増えたかもしれません。戦争のことや戦争の噂を聞いてもきっと皆さんもいろんなことをいろんな噂を聞いておられると思います。今日読んだ14節以下はそのことを受けているのだと思います。荒廃をもたらす憎むべきものが立ってはならないところに立つのを見たら読者は悟れ、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、屋上にいる者は下に降りてはならない、家にある者を取り出そうとして中に入ってはならない、畑にいる者は上着を取りに戻ってはならない、それらの日には身重の女と血のみ子を持つ女に災いがあると。私どもはもしかしたらことにこの 2,3 年の間にこのことをよく理解することができるようになったかもしれません。戦争が起こったら山でも外国でも何でも逃げられるところまで逃げなければならないんです。そしてそういう時に一番つらい思いをするのが身重の女と血のみ子を持つ女たちなのです。こういう細かい言葉遣いの中にも主イエス・キリストの冷静さと、また一番弱いものに対する主イエスの深い愛を感じます。こういう言葉を読みますと戦争の何たるかについて主イエス以上に物事を知っている人はいないのではないかとさえ思わされます。身重の女と血のみ子を持つ女、そういう一番弱い条件を持つ人たちが一番辛い目に遭わなければならないこの世界は絶対に間違ってるんです。絶対に間違ってるんですけれども、それが私どもの生きるこの世界の現実なんです。けれどもその上で私ども教会が固く信じていることがあります。すでに神はこの世界に来てくださったというこの信仰の事実であります。身重の女と血のみ子を持つ女が 一番辛い思いをするような世界は絶対に間違ってるんですけれども、だからこそ主イエスはこの世界に来なければなりませんでした。そういえば主イエスご自身、馬小屋という場所でお生まれになりました。およそ人間が出産するような場所でない場所でこの方がお生まれになったということの中にも、この神の愛が端的に言い表されているのだと思います。ここに私どもは神の愛を知りました。この世界が神に愛されている、神に忘れられていない世界であることを知りました。聖餐を祝うときにほとんど必ず読む聖書の言葉があります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この神の一人子イエスこそかけがえのない救い主なんだと、そのことを信じるからこそ私どもにとって切実な祈りになるのは、主よ来てください、早く来てくださいというこの祈りなのです。なぜこの世界はこんなに曲がってるんでしょうか、こんなに間違っているんでしょうか。神に愛されているこの世界であるはずなのに、身重の女と血のみ子を持つ女が涙を流さなければならないのはなぜなのでしょうか。こういう問いの中で一番大きな誘惑になるのは、そもそも神なんかいないんじゃないかという疑いだと思います。神なんかいないんじゃないか。少しでも真面目に生きている人なら、一度はこういう疑問を持ったことがあるに違いないと、むしろ私はそう考えています。そしてこういう疑いに勝つのは容易なことではないんであります。神も仏もあるものかと、神なんかもともといないんだと、そういう人を責めたり裁いたりすることはできません。それだけ私どもの住む世界が病んでいるということでしかありません。しかもそれは私ども一人一人の罪のために病んでいる、曲がっている、間違っていると、そう言わなければならないと思うのです。しかしそういう世界の中にあって、それでも神を信じる、神の愛を信じるというのは、何も意固地になって、あるいは盲目的になって、神はいるんだ、神の愛なんだと、そういうことではないと思います。むしろ主イエスは私どもの誰よりも冷静にこの世の現実を見つめておられました。こういう言い方を許していただきたいと思いますが、主イエスは私どもの誰よりもこの世界に対して悲観的であられたと思います。そのことについて今日読んだ箇所で何といっても一番強烈な表現は、荒廃をもたらす憎むべきものが立ってはならないところに立つのを見たらと、そういうのです。この世界はそういう場所なんだと、荒廃をもたらす憎むべきものが立ってはならないところに立つ、それが世界の現実なんだと。しかしこれは一体どういうことでしょうか、誰のことでしょうか。立ってはならないところに立つというのは、本来神が立つべきところに立つということでしょう。それで自然と多くの人がこれは何といってもエルサレムの神殿のことであろうと考えました。エルサレムの神殿に 神にならざる者が立つ。それで聖書の参考書などを読みますと、この言葉を聞いて当時の人がどういうことを考えたかということをいろいろと紹介してくれています。例えば、先週もエルサレムの神殿についてはいろんなお話をしましたけれども、エルサレムの神殿というのは大変に悲しい歴史を持っていました。外国に侵略され、神殿も思うように蹂躙されて、売春宿を建てられてしまったとか、あるいはローマ皇帝が自分を拝めとその偶像を神殿の中に建てようとしたとか、最後には紀元70年ローマの軍隊がエルサレムの神殿を跡形もなく叩き潰した。で、当時の人たち、福音書を最初に読んだ人たちにとって、この荒廃をもたらす憎むべきものが立ってはならないところに立つというのは、そういう悲しい歴史を一挙に思い起こさせるような具体性を持っていたのです。で、そういうことを勉強するのも間違いではないだろうと思いますが、しかしそれだけのことでしょうか。ここに読者は悟れと聖書の中では比較的珍しい表現が出てきます。読者はと、つまりこの福音書を読む読者は悟るべきことを悟らないといけない。この福音書を読んだら何を悟るんでしょうか。荒廃をもたらす憎むべきものが立ってはならないところに立つ。そうだ、我々の周りにもいろんなところでそういうことが起こってるじゃないかと、あるいは現代のいろんな国のいろんな独裁者のことを考えることだってできるかもしれない。それも間違ってはいないでしょうけれども、読者は悟れと、この福音書を最後まで読んだ者は必ず悟ることがあるはずだと。荒廃をもたらす憎むべきものが立ったから、だからこそ主イエス・キリストは十字架につけられたのです。いや、すでにだからこそ主イエスは馬小屋にお生まれにならなければならなかったのです。この世界がどんなに病んでいるか、どんなに曲がっているか、荒廃をもたらす憎むべきものがどんなに恐ろしいものか、それを一番深い痛みを持って知っておられたのは主イエスご自身であります。で、私ども教会はこのお方の痛みを知っているのです。このお方がこの世界においでになって、だからこそどんなに痛まなければならなかったか、そのお方をかけがえのない救い主として信じ、このお方に従おうとする私どもが、そのお方の何分の1か、何百分の1か、何万分の1か、その苦しみを一緒に担わなければならないのは当然のことであります。主イエスがここまでこの世界について悲観的であられたのであれば、私どももこの世界について楽観的であるわけにはいきません。この世界は神の子を殺すような世界なのです。弟子たちが最初にこのような言葉を聞かされたとき、私は正直に思うのですが、弟子たちはほとんど何にも分からなかっただろうと思います。それはきっと皆さんだってそうでしょう。このマルコ福音書第13章を何の説明もなく読んでも、なんかこの宗教怪しいなとしか思わないだろうと思います。けれども弟子たちは数日後にはこのマルコ13章の言葉の意味を痛いほどに理解したと思います。 この数日後、主イエスは十字架につけられる。荒廃をもたらす憎むべき者の力を胸元に突きつけられて、弟子たちは全員例外なく逃げました。荒廃をもたらす憎むべき者が立ったら山に逃げなさいと主イエスは仰せになりましたが、だから逃げたわけじゃないでしょう。誰が何と言おうと逃げたと思います。ところがそのような弟子たちの姿を最初から見越しておられたように主は言われました。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。その約束通り、主はお蘇りになり、弟子たちのところに帰ってきてくださいました。そしてそのことについてもよく考えていただきたいのですが、弟子たちの誰も主イエスとの再会を予想はしていなかったと思います。主イエスにもう一度会いたいと期待すらしていなかったと思います。主が十字架につけられたとき、もう二度と我々はあの方のお顔を見ることはないのだと信じていたと思います。ところが主イエスは帰ってきてくださいました。そういう経験をした弟子たちが、また教会が主イエスの約束に根ざして、主は再び来てくださるという信仰に立つようになったというのは、むしろ自然なこと、当然のことであったと思います。私どもも今同じ信仰に立たせていただいているのです。すでに最初の方で読みましたが、26節以下にこういう主イエスの約束が書いてあります。その時人の子が大いなる力と約束を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで選ばれた者を四方から呼び集める。これもなんだか壮大な不思議すぎる言葉だと思われるかもしれませんが、しかし最初の弟子たちはまさしくこの経験をすでにさせていただいたんです。人の子イエスが大いなる力と栄光を帯びて、まあ、雲には乗っておられなかったかもしれませんが、雲なんかどうでもいいくらいの復活の栄光に包まれて、四方八方に散らされた弟子たちの群れを一つに集め直してくださったのです。そこで私どもが最後にもう一つ丁寧に読み取るべき言葉があります。地の果てから天の果てまで選ばれた者を四方から呼び集めると書いてあります。二十節にも同じ選ばれた者という表現がありました。主がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし主はご自分のものとして選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださったのであると。期間を縮めてくださるとは不思議な言葉ですが、主イエスはそのような表現をも用いて本当の支配者は誰かということを明らかにしようとしてくださっていると思います。荒廃をもたらす憎むべき者が支配者なんじゃない。本当の支配者は神お一人だと。その神は時間を縮めることも伸ばすこともおできになる。だから恐れるな。あなたは神に選ばれたんだから。あなたが神を選んだんじゃない。神があなたを選ばれたんだから。あなたがどこに逃げ惑うことになったとしても、必ず私はあなたのところに戻ってくる。あなたを一つに集める。その確かな祝福のも、その約束のもとに、今この聖餐を祝うのです。主の選びによって集められたこの教会であります。 そこで私どもは知るのは、私が神を選んだんじゃない。神が私どもを選び、集めてくださったのだという信仰の事実です。私どもがどんなに頼りないものであったとしても、今後この教会がどのようなところに逃げ惑うようなことになったとしても、神の選びに揺らぐところは一つもありません。終わりの日に必ず主がすべての選ばれたもの、私どもを集めてくださる、その望みをこの聖餐の食卓において新たにさせていただくのです。そこに生まれる新しい祈りを、マラナタ、主よ来てくださいと、その祈りを一つに集めたいと思うのです。お祈りをいたします。天地の支配者でいてくださる御神、よるべない私どもを憐れんでください。私どもの罪のためにこんなにも曲がってしまったこの世界をどうか見捨てないでください。あなたはその一人子をお与えになったほどにこの世を愛してくださいました。この世界にどんなに絶望することがあったとしても、あなたの御子は必ず帰ってきてくださいます。その望みに固く立って、今すでにここで喜びの食卓を祝うことができます。神様、ありがとうございます。感謝し、主の御名によって祈り願います。アーメン。